被爆の記憶めぐり12ページ。被爆80周年、長崎を最後の被爆地に。市では原爆の被害を受けた建築物、橋、石垣、鳥居、樹木などの保存に取り組んでいます。これから12回にわたってご紹介。淀川つつじ、御用松。家族の形見として大切に育てられてきた被爆樹木。この淀川つつじと御用松は、爆心地から1.1キロの油木町、被爆当時は西郷の池田美沙夫さん宅に植えられていました。被爆当時、中国の上海に出征していた池田さん。終戦後、自宅に戻ると、自宅は倒壊していて、母や妻、生後間もない長男ら家族5人を原爆により奪われたことを知ります。そんな中、庭のツツジや松は生き残っていて、池田さんは、家族の形見として大切に育てました。被爆40周年にツツジ、被爆50周年に御用松が市に寄贈されました。写真が3枚あります。1枚目、淀川ツツジと御用松です。原爆資料館の中庭にある振袖の少女像、未来を生きる子らの像の近くに2本並んでいます。ツツジは4月中旬から5月に花が咲きます。資料館に来た際は、この被爆樹木も見てみてください。2枚目、3枚目。原爆資料館では、通路からすぐに被爆樹木があるので、間近で見学することができます。写真、終わり。被爆80周年で検索。QR コードがあります。問い合わせ、被爆継承課、電話 844-3913。歴史と文化のこぼれ話、12ページ。学芸員のとっておき。今月のテーマ、恐竜博物館の展示秘話、巨大壁画編。恐竜博物館学芸員、小平。ベネックス恐竜博物館の展示室、恐竜の時代にある巨大壁画は、今から約8000万年前の長崎市を復元したものです。サイエンスイラストレーターと複数の研究者が携わり、1年以上かけて完成しました。壁画の大きさを体感することはもちろん、動植物の配置や、河川の透明度まで事細かに描かれているので、じっくりと見てみてください。講演会などで復元画の話をした際に、タイムマシンもないのになぜ復元できるのかと聞かれることがあります。実は化石や地層からは恐竜の生態や行動、その地域の気候条件などの細かな情報を探ることができます。例えば、歯の形を観察することで食べていたものが、骨の中の構造を調べると、陸生か水生かというような生息環境がわかります。地層からは産出年代をはじめ、当時その場所が海だったのか陸だったのか、 陸だった場合は、川の流れまでわかることがあります。何気なく展示している復元画も、こうした知識の結晶でできています。恐竜が世界で最初に発見・発表されたのは、約200年前。当初はトカゲに似た姿で復元され、比較的のろまな生物と考えられていました。しかし現在では、鱗だけでなく、羽毛が生えた鳥類を重視した姿で復元され、活発な生物だったと考えられています。このように、恐竜の姿は科学の発展とともに大きく変化してきました。こうした恐竜の復元の変遷を学べる企画展、恐竜の姿はこう変わったを5月18日日曜まで開催しています。科学の歴史を学びにぜひお越しください。写真があります。説明。展示室の様子です。訪れた方が展示品や壁一面の巨大壁画を見ています。写真終わり。